カナリア朗読劇場手袋を買いに2。坊や、お手手を片方を出しとお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間にかわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったりつねってみたり嗅いでみたりしました。
なんだか変だな母ちゃん、これ何？
と言って雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や、町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。と母さん狐は言い聞かせました。
どうして？
と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。と言って母さんの狐は持ってきた2つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり、三つになり、果てはとうにも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなぁと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通りトントンと戸をたたきました。
こんばんは。
すると中では何か
コトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。